Well, good morning again, everyone.
Good morning.
Morning.
I'll forgive you for it, I'll just say it. So in the last two sermons, I gave an overview of creation.
前回の2回の説教では創造について、お話しました。
And today I want to begin to look at what's known as the fall.
今日は堕落と呼ばれるものについて見ていきたいと思います。
The fall, what that refers to is that point in history when mankind first rebelled against God.
堕落とは人類が初めて神に反抗した歴史上のポイント、起点を指します。
But instead of looking at the fall and its consequences,
しかし全体的には、今回その結果を見るのではなく、
Today I want to zoom in and I want to look at how Adam and Eve were tempted.
本日はアダムとイーブがどのように誘惑されたかに焦点を当てたいと思います。
So that way we're aware of some of the ways that Satan tries to tempt us.
そうすればサタンが私たちを誘惑しようとするいくつかの方法に気がつかれると思います。
And hopefully, by knowing how Satan tempts us, we'll be better prepared to resist His temptations.
悪魔がどのように私たちを誘惑するかを知ることによって私たちはそれらの誘惑にどのように対抗するかの準備をすることができるようになります。
Today's scripture comes from Genesis chapter 3 verses 1 through 7 and our message is titled The Fall, How Sin Begins.
創世記の3章1節から7節で本日のメッセージのタイトルは堕落、どのように罪が始まるかです。
I now invite you to read with me Genesis chapter 3 verse 1.
まず最初に創世記の3章の1節を一緒に読みたいと思います。
This is God's word.
神の言葉です。
Now the serpent was more crafty than any other beast of the field that the Lord God had made. He said to the woman, Did God really say, You shall not eat of any tree in the garden?
さて、蛇は神である死が作られた野の生き物のうちで他のどれよりも賢かった。蛇は女に言った、園の木のどれからも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。
Let us pray.
お願いします。
Heavenly Father, mighty and powerful is your word. Open up our eyes and our hearts and our minds, and Lord, give us understanding. And use this, Lord, to help us better arm ourselves against the enemy. We pray these things, Jesus, in your name.I want to begin with the serpent.
まず蛇の話から始めたいと思います。
As Christians, we have a really wonderful benefit as we look back on the story in Genesis because we know who the serpent is.
キリスト者として創世記のことをこの物語を振り返ると、蛇が何者であるか私たちは知っているので、大きな恩恵、事前にその大きな恩恵を受けています。
As Christians, we know that there really was a talking serpent.But we also know that there was someone behind the serpent who used that serpent to tempt Eve.
キリスト者として私たちは話す蛇がいたことを知っています。しかし、そしてその蛇の背後に誰がいてそれを使っているを誘惑したかも知っています。
Revelation chapter 12 verse 9 it says, And the great dragon was thrown down, that ancient serpent.Who is called the devil and Satan, the deceiver of the whole world? He was thrown down to the earth, and his angels were thrown down with him.
黙示録の12章の9節、こうしてその大きな竜、すなわち古い蛇、悪魔とかサタンとか呼ばれるもの、全世界を惑わす者が地に投げ落とされた。また彼の使いたちも彼と共に投げ落とされた。
So behind the snake who tempted Eve.Is the original serpent, Satan the devil.
つまりイブを誘惑したこの古い蛇の背後には悪魔、サタンがいたのです。
And knowing this truth, that can help us better understand what's going on here in verse 1.
この真実を知ることによって第一節で何が起こっているのかをより理解することができます。
Looking at Genesis 3:1 again, we read.
創世記の3章1節もう一回読みます。
Now the serpent was more crafty than any other beast of the field that the Lord God had made. He said to the woman, Did God actually say, You shall not eat of any tree in the garden.
さて、蛇は神である主が作られた野の生き物のうちで、他のどれよりも賢かった。蛇は女に言った。園の木のどれからも食べてはならないと神は本当に言われたんですか?
I want to look at the phrase, the serpent was more crafty.
蛇が他のどれよりも賢かったというフレーズを見てみたいと思います。
The King James Version says the serpent was more subtle.
フレイキング、キングス・ジェームズバージョンでは、ヘビはもっと巧妙で微妙で巧妙であったと書かれています。
When we say that someone's crafty, what we mean is that they're able to get what they want through deceit.
誰かが狡猾であると考えるとき、私たちはその人が欺瞞によって欲しいものを手に入れることができることを意味します。
When we say someone's subtle, what we mean is that they're indirect and they're not obvious.
誰かが微妙で巧妙だというとき、それは間接的であることを意味します。それは明らかではなくという意味です。
They can get what they want in an unnoticeable way.
彼らは目立たずに欲しいものを手に入れてしまうことができるのです。
Satan chose to use a snake to tempt Eve because he was subtle.
サタンは微妙で巧妙だったので、蛇を使ってイブを誘惑することを選びました。
Well, how is a snake subtle?
蛇ってどのように巧妙なのでしょうか?
Well, let's just take a minute to think about how snakes hunt.
ここで現代の我々が目にする蛇がどのように狩りをするか見てみましょう。
Snakes, they don't stalk their prey the way lions do.
蛇はライオンのように獲物を自ら追い求めたりはしません。
They don't jump out and chase down their prey.
彼らは通常飛びついて獲物を追いかけることも滅多にありません。
Snakes use camouflage. They blend in.With their surroundings.
まず蛇は周囲に溶け込んでカモフラージュをしているのです。
Snakes move quietly, they move gradually, they go unnoticed.
彼らは静かにゆっくり動き、そして見つかれないようにしているのです。
They remain hidden and they patiently wait. And then, when the prey gets too close to them,
彼らは通常隠れて辛抱強く待ち、獲物が近づいてきて近づきすぎると感じたとき、
They jump out and then they strike them.
そのとき、蛇はちょうどいいタイミングで飛び込み、素早く攻撃を仕掛けます。
And then that animal that struck, it slowly succumbs to poison.
そして獲物はゆっくり毒に屈死させるようにするのです。
Or if it's a constricting snake,They hold on to that shocked animal, and then they slowly tighten their coils around it until it loses consciousness and dies.
あるいは締め付けるようなタイプの蛇の場合、獲物にまず衝撃を与えて、そして掴み取り、獲物が意識を失って死ぬまでゆっくりと巻きつけていくのです。
That poor animal, it doesn't realize what happened until it's too late.
時折、獲物は手遅れになるまで何が起こったのかに気づかないままになってしまうのです。
And because that's the case, it makes escaping that snake almost impossible.
そしてそうなると逃げることはほぼ不可能になります。
So that's the character of the animal that Satan chose to use to tempt Eve.
これが悪魔がイブを誘惑するために選んだ動物の性質なのです。
And I think it teaches us somethingabout the way that Satan attacks us and tempts us.
そしてその蛇の性質を知ることで、サタンが私たちを誘惑する方法について教えてくれることがあると思います。
And that's the first point. Satan attacks in subtle ways.
まず最初のポイントは、悪魔は微妙で巧妙な方法で攻撃するということです。
Have you ever thought about how subtle things can affect your mood, your thoughts, your decisions?
わずかで微妙なことがあなたの気分、考え、決断に影響を与えるかを考えたことがあるでしょうか?
I want to give you a few examples of how subtle things can affect us daily.
ちょっとした微妙なことで私たちがどのような影響を与えられるか、いくつか例を挙げて説明したいと思います。
Let's think about how subtle things can affect our mood.
我々の気分がいかに微妙な、些細なことで変化をもたらしてしまうかを考えてみましょう。
Imagine that you're at a cafe and you're sitting at a table waiting for your favorite latte.
あるいはまず最初はテーブルであるカフェでお気に入りのラテを待っているところを想像してください。
And you're in a really, really good mood, right? Because you're about to get that latte free because you use that rewards card, you know, the one with all the holes, it was punched completely.
おそらくポイントカードを使って無料で手に入れたとして、そして気分は皆さん非常に上々だというそういう状況です。
But while you wait for your free latte, you decide to scroll through Facebook.
しかし待っている間によくあることですけれども、Facebook を何気なくスクロールしています。
And as you're scrolling, you see a photo of a friend.
スクロールしていくと友達の写真が出てきます。
And they're in the picture, and they're with their spouse, they're with their children.And they look so happy.
彼らは配偶者や子供たちと一緒に写真に写っていてとても幸せそうに見えます。
It's a happy photo, but then all of a sudden you start to become sad.
幸せな写真を見たのにあなたがもし急に悲しくなってしまうことがあります。
And you start to compare your life to theirs and you start to ask yourself questions like, why ain't I married? Why don't I have kids?
そして自分自身に問いかけるのです。なぜ私は結婚していないのでしょう。いないのか。なぜ子供がいないのか。
And that joy that you had a second ago because of that free latte, all of a sudden it vanishes.
無償のラテのおかげで非常に一瞬前に感じた喜びが一瞬にして消え失ってしまうのです。
Or think about this.
あるいは次のことを考えてみてください。
You make a decision.Doesn't matter. Maybe it's I'm going to start going to church. I'm going to start going to the gym and working out.
決心をして教会に行こう、あるいは運動を始めようと決心をしたとします。
But before you go, the phone beeps, alerting you that that person that you follow on YouTube that they just uploaded a new video.
しかしあなたがそこに行こうとするときに携帯電話がビーフォンを鳴らして YouTube であなたが登録しているユーザーが新しいビデオを投稿したことを知らせてくれます。
And without thinking, just click that video just to see what that video is about.
投稿が何についてのかを確認するために何気なくリンクをクリックします。
And it's a short video, so you say, you know, I'm going to watch this whole video. It's only going to take a second.
それは短いものなのでちょっと見てみようと思います。
And it's linked to another short video, and you say, well, I have a little bit of timeSo you decide to watch just one more.
そしてそれは別の短いビデオにリンクされていて少し時間があるのでもう一つを見ることにするのです。
And before you know it, you spent your whole day looking at your phone.
気がつけば一日中その携帯電話を見てしまったということです。
And the time that you should have spent on something else is completely gone from
you. 他のことに費やすべきだった時間はその瞬間に、その時間完全に失われてしまうという結末になります。
Now let me ask you a question.
ここで質問させてください。
Do you really think that it's a coincidence that that video pinged just as you were about to go out to church?
外出しようとしたときにビデオの携帯電話にビーポンが鳴ったのは単なる偶然だと思いますか？
Or that that photo popped up right before the moment that you got that latte?
ラテを飲もうとしたときに写真がポップアップしたのはこれも偶然だと思いますか？
Do you see how subtle things can take hold of you and poison your mood or constrict you from doing what you need to do?
微妙なことがあなたを捉え、気分を害したり必要なことをするのを妨げたりすることがあることがお分かりでしょうか?
Just take a moment to think about that. Subtle things can poison your mind.
ささいで微妙なことが心を毒することがあるということです。
Brothers and sisters, we have to be more observant. We have to be more vigilant.
私たちはもっと注意深く警戒しなければなりません。
Because the words of that song that's playing in the background, they actually do matter.
バックグラウンドミュージックとして流れるその歌の歌詞自身も重要です。
Because the lyrics of that song, it's entering into your mind, whether you realize it or not.
それらの歌の歌詞はあなたが気づいているかどうかにもかかわらずあなたの心に入っていくからです。
The shows that you watch, the books that you read, they make a difference.
皆さんが見る番組、皆さんが読む本はその中で違いを生み出しているのです。
When I was young, hopefully most of you remember this too. When I was young, there was quite a few pastors.They were ridiculed for warning people, especially their congregations, about television shows and books like Harry Potter and Sabrina the Teenage Witch.
私が若い頃、ハリー・ポッターやサブリナについて、その キリスト者に警告して、嘲笑されていた牧師がかなりいました。
And I remember these pastors, everyone was like, man, they're just extremists.
これらの牧師たちはちょっと行き過ぎた過激派とみなされていました。
Because they warned parents that these shows could open up their children to the occult.
なぜなら彼らはこれらの番組は子供たちをオカルトに目覚めさせるために使われる可能性があると親たちに警告したのです。
Now, I don't know if their warning is true or not, but I think it's interesting that in 1990,Before these shows, there were only about 8,000 Wiccans or witches in the United States.
この警告が本当だったかどうかわかりませんが、この番組が始まる前の1990年には米国にはウィッカ教徒が8000人ほどしかいなかったというのは面白い、興味深いことです。
By 2008, that number jumped up to 340,000 people.
2008年にはその数は34万人に増加しました。
In 2014, the number of Wiccans in America.Was estimated to be between 1 million and 1.5 million people.
2014年にはその数は約100万、そして150万と推定されました。
Think about that, it's scary. There are more Wiccans in America than there are Christians in Japan.
アメリカには日本のキリスト教徒の総数よりもウィッカ教徒の総数が多いということは、これは恐ろしいことです。
Is that because of Harry Potter?I don't know. Saying out loud might sound a little ridiculous.
Yeah, それがハリー・ポッターのせいなのかわかりません。声に出してそれを言うと馬鹿げているように見えるか聞こえるかもしれません。
But then again, a talking snake probably seems ridiculous too.
しかしそういうふうに言ってしまうと話をする蛇というのもおそらく馬鹿げているように思われるかもしれません。
So, what did this harmless talking snake say to Eve?
そしてこの無害な喋る蛇はイブに何を尋めたのでしょうか。
Going back to our text, Genesis 3, 1 through 3, it says, Now the serpent was more crafty than any other beast of the field that the Lord God had made. He said to the woman, Did God actually say, You shall not eat of any fruit in the garden?
創世記の1章1節から3節見てみます。さて、蛇は神である主が作られたどの生き物のうちで、他の誰にどれよりも賢かった蛇はこんなに、園の木のどれからも食べてはならないと神は本当に言われたんですか。
And the woman said to the serpent, We may eat of the fruit of the trees in the garden.
女は蛇に言った、私たちは園の木の実を食べてもよいのです。
But God said, You shall not eat of the fruit of the tree that is in the midst of the garden, neither shall you touch it.Lest you die.
しかし、園の中央にある木の実については、あなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないからだと神は仰せられました。
I want you to notice that instead of Eve focusing on the countless blessings that God gave her in the garden,
ここで気づいてください。イブは神が自分に与えてくれ与えてくださっているのは数え切れないほどの祝福に焦点を当てるのではなく、
Notice that the serpent got her to focus on the one thing that God had forbidden.
ヘビは彼女に神が禁じたたった一つのことに集中を向けて集中させたのです。
The serpent, did he go up to Eve and say, Eve, look at this garden. I can't believe that God has blessed you.And said you can eat from every one of these trees.
ヘビはこう言ったでしょうか。イブ、あなたは本当に祝福されている。これらすべてがあなたに与えられたなんて本当に信じられないわ。とは言わなかった。
Did God really say you get to live in this paradise and you get to feast every day?
神は本当にあなたがこの素晴らしい楽園で暮らせると言ったのですか。そして本当にこれらすべての木の実を食べていいと言ったのですか。
That's not what that serpent said.
とは言わなかったです。
He said, Did God actually say, You shall not eat any tree in the garden?
ヘビが言ったことは、その木のどれからも食べてはならないと神は本当に言われたのですか?
The serpent's question was formed in a way that would get Eve to think about what was off limits.Instead of everything God gave.
蛇の質問はイブに与えられていることよりも禁じられている一つのことについて集中させるような形でなされたんです。
And this is what Satan tries to do to us.
これこそが悪魔が私たちに対してやろうとしていることです。
He tries to get us to focus on what we don't have.
悪魔は私たちに持っていないものに焦点を当てさせようとするのです。
And that leads me to the next point. Satan wants us to focus on the wrong things.
次のポイントにつながります。悪魔は私たちに間違ったことに集中させることを望むということです。
I mentioned earlier that someone will click on a Facebook photo and all of a sudden they'll become depressed.
先ほど Facebook の写真をクリックして突然落ち込む人がいたことの例を話しました。
Because they see someone in that photo that has something that they don't.
それは写真に写っている人物が自分には持っていない何かを持っていると感じさせたことです。
But when we do that, brothers and sisters, we fail to look at our own life and see all of the things and all the ways that God has blessed us.
そこに集中してしまうと、自分自身の人生を見つめることができず、神が与えてくださっている全ての祝福に気がつかなくなるのです。
And we start to accuse God of being unfair, even though God has blessed us with a wonderful home, with wonderful friends, hopefully a wonderful church, and most importantly, salvation.
神が私たちに素晴らしい家、素晴らしい友人、素晴らしい教会、そして最も重要なことには救いを与えてくださっているにもかかわらず、そういう人たちは神が不公平であると考えてしまうんです。
See, Satan wants you to forget that right now you're blessed with good health, that right now you're blessed with a full refrigerator.
サタンが今皆さんが健康で、そして皆さんの家庭にある冷蔵庫に食べ物が溢れていることに恵まれていることを忘れさせようとするんです。
If you are a Christian, oh.Satan will be absolutely delighted if he can get you to start thinking that this Jesus, he isn't enough.
もし皆さんがクリスチャンなら、イエスが十分ではないとあなたに思わせることができれば、サタンは喜ぶのです。
If Satan can just get us to say, I'm saved, but I'm not married. I'm saved, but I don't have that much money.
私は救われた、主によって救われた、でも貯金がない、あるいは結婚はしていないと思わせるのです。
Satan wants us to say, I have God, but
私には神がいる、しかしと思わせたいのです。
That's what Satan wanted Adam and Eve to believe.
サタンはまさにアダムとイブにそう信じさせたかったのです。
He wanted them to believe that living in God's presenceThat wasn't enough.
神の存在の中で生きるだけでは十分ではないということを彼らを信じ込ませようとしたのです。
Now, how should we respond when we're attacked in this way?
このように攻撃されたとき、私たちはどのように対応すべきでしょうか?
How did Eve respond?
イブはどのようにして反応したでしょうか?
She said, We may eat of the fruit of the trees in the garden.But God said, You shall not eat of the fruit of the tree that is in the midst of the garden, neither shall you touch it, lest you die.
イブは言いました。あなた方はそれを食べてはならない。そこに触れてもいけない。あなた方は死ぬといけないからだと神は仰せられました。しかし、その中央にある木の実についてはあなた方はそれを食べてはならない。それに触れてもいけない。あなた方が死ぬといけないからだと神は仰せられた。
I want you to notice that Eve, she started out doing the right thing. She went to God's word. But the problem was, she got God's word wrong.
Eve は正しいことを実はしたのです。神の言葉を繰り返し思い出し従おうとしました。しかし、その言葉自身が間違いだったのです。
Eve failed to remember that there was a blessing for her if she followed God's word, and that there was a curse for disobeying.
彼女は神の言葉に従うことに対する祝福と、それに従わないことに対する呪いに十分注意を払うことができなかったのです。
Go back to Genesis 2:9.
創世記の2章の9節をご覧ください。
It says, And out of the ground the Lord God made to spring up every tree that is pleasant to the sight and good for food. The tree of life was in the midst of the garden, and the tree of the knowledge of good and evil.
神である主はその土地に見るからに好ましく食べるのに良いすべての木を、そして園の中央に命の木を、また善悪の知識の木を生えさせた。
Do you notice? Look, the first And the primary tree that is mentioned and said to be in the midst of the garden is the tree of life.
その の真ん中にあるとされている最初の重要な木は生命の木、命の木であることに注目してください。
Did Eve say to the serpent, Yeah, we can't eat from that tree of knowledge of good and evil, but we can eat from the tree of life.
イブは蛇に善悪を知る木からは食べられないが、命の木からは食べられると言ったでしょうか。
No, she didn't even mention the tree of life.
いえ、イブは命の木については全く言及さえしませんでした。
Do you see she focused on the prohibition, not blessing?
彼女は祝福ではなく禁止事項に焦点を当てたのです。
And let's look at the original commandment that God gave Adam.
神がアダムに与えた本当の戒めを見てみましょう。
Genesis 2:16 through 17 it says, And the Lord God commanded the man, saying, You may surely eat of every tree of the garden.
創世記の2章の16、17節、神である主は人に命じられた、あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。
But of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it, you shall surely die.
しかし、善悪の知識の木からは食べてはならない。その木から食べるとき、あなたは必ず死ぬ。
A lot of time when people look at this commandment, they often say that, see,Eve added the words to it, neither shall you touch it.
ある人たちはこの戒めを見たとき、イブがそこには触れてもいけないと余分な命令を加えたというふうに批評します。
And that's important, but I think what's a bigger issue is what Eve left out.
それで重要なことだと思いますけれども、もっと大きな問題はイブが何を見落としたか、何を省略したかだと思います。
God said, for in the day that you eat of it,You shall surely die.
神は言ったのです。その木から食べるとき、その日のうちにあなたは必ず死ぬということです。
Whereas Eve simply said, lest you die.
一方はイブはただ、あなた方が死ぬといけないからだというしか言い方がしかしていません。
Eve not only failed to think of the blessings that God had given her, she failed to contemplate the seriousness of the curse.
エヴァは神が自分に与えてくださった祝福について考えていなかっただけではなく、呪いの重大さにもついても深く考えなかったのです。
God said, in that day.
神はその日と言いました。
In other words, if you eat, there will be an immediate consequence.
それは食べればすぐに結果が伴ってしまうということです。
There is no antidote available to stop.What's going to happen once it starts?
一旦それが始まってしまうと、途中で止める解毒剤が存在しないということです。
And brothers and sisters, we need to contemplate before our actions because it's the same thing with sin.
罪についても、罪が伴う結果についても同じことが言えます。
Once you do it, there is no turning back.
一度犯してしまうと後戻りできません。
Once you cheat, once you steal, once you lie,There is a consequence that you must face.
一度不正行為をしたり、不正をしたり、盗んだり、嘘をついたりしたら、その結果に直面しなければなりません。
And so from here, I think that we learn that we must carefully read and meditate on God's word so that it can be a defense against Satan's temptations.
私たちは蛇の誘惑に対する防御となるように神の言葉を注意深く読み、黙想しなければならないことをここで学びます。
Because if we don't know God's word, then we are open to the lies of Satan's words.
なぜなら、神の真理を知らなければあなたは悪魔の嘘に全く無防備状態になるからです。
And so again, I exhort you to study God's word and to truly know what it says.
神の言葉をよく学び、そして神が言っている言葉を本当に何かを知ってください。
Moving on, Genesis 3:4 through 5 says,
創世記の3章の4節と5節もう一度読んでください。
But the serpent said to the woman, You will not surely die.
すると蛇は女に言った、あなた方は決して死にません。
For God knows that when you eat of it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil.
それを食べるその時目が開かれて、あなた方が神のようになって善悪を知る者となることを神は知っているのです。
In this verse, the serpent lies and he says, you will not surely die.
蛇はあなた方は決して死にませんと言い切って嘘をついています。
And then he accuses God of lying and he makes God out to be the bad guy.
悪魔は神こそが嘘をついていると非難して、神を悪者に仕立て上げているのです。
Friends, Satan is going to lie to us.He's going to tell us that there is no consequence for our sins.
Yes, 悪魔は罪には結果が伴わない、やっても大丈夫だと言って嘘をつくのです。
He's going to tell us, God is doing you wrong by keeping away from you what you desire.
神があなたが望むことを妨げているのはそれこそ不当だというふうに主張するのです。
He'll say, I can't believe that God made you in a way that gave you that desire.And then commanded you not to fulfill that desire.
悪魔は神があなたをこのような欲望を与えている形で創造したにもかかわらず、その欲望を満たさないように命じているとは信じられないというでしょう。
God gave you an appetite, but look, he's keeping you from eating the food that will satisfy that appetite. I guess he's afraid that you're going to be happy.
神はあなたに食欲を与えたの一方、そして神はあなたが幸福になることを恐れているために、満腹になることを避けようと妨げている。
This is one of the big complaints against God and Christianity today, and how people try to justify themselves for disobeying Him.
今日、神に対してなされているこれが大きな反抗の一つであり、神に従わないことの正当化なのです。
We say, God made me this way, and He's being unfair for telling me to not be who I am.
人々は神は私をこのように作ったのだから、私が本来の自分ではなくなるというのは不公平だというふうに主張します。
But friends, that talk, that philosophy, that originates with the devil.
この話は悪魔から発せられるものです。
And he is a master of taking our natural desires and twisting them and confusing us and then using that confusion to make us rebel against God.
悪魔は私たちの自然な欲求を歪め、混乱させ、その混乱を利用して神に反抗させる達人です。
That's what he did in verse 5 to Eve when he says, You will be like God.
五節でイエスがイブにあなたは神のようになるでしょうと言ったのはまさにそのことなのです。
Have you ever thought about this? Wanting to be like God is a natural desire because we are made in the image of God.
実は神のようになりたいと思うことはそれ自身は自然な欲求です。なぜなら神は私たちを神の姿に見せて作られたからです。
As a Christian, my goal is to grow in godliness and Christ-likeness.
キリスト者にとって大きな目標はキリストに似たものとなり、そしてキリストのように経験になるということです。
Ephesians 5:1 says, Therefore, be imitators of God as beloved children.
エペソ人への手紙の5章1節。ですから愛されている子供らしく神に習うものとなりなさい。
To want to be like God, that is a natural desire that the Creator has put in you as His image bearer.
神のようになりたいと思うことは創造主が神の御姿として私たちに植え付けた人間の自然な欲求です。
But Satan put a thought in Eve's head that ended up perverting that natural desire.
しかし、サタンはエヴァの頭の中にその自然な欲求を歪める考えを植え付けたのです。
The thought was not to just be like God, but to become a God and to put himself or herself in God's place.
神のようになるのではなく、神の代わりに神になるという考え。
And that leads to the next point. Satan lies and perverts the truth.
次のポイントです。悪魔は嘘をつき、真実を歪曲する。
Wanting to be a God that usurps Almighty God's authority, that is a perversion of a natural desire, and to act on that perversion is rebellion and sin.
全能の神の権威を奪う神を求めることは自然な欲求の盗作そのものです。盗作に基づいて行動することは罪です。
An example that we see of this today.Is human sexuality. Human sexuality is a gift from God.
同様の例は人間の性欲です。これは神からの贈り物です。
But it is meant to be enjoyed in a heterosexual anonymous relationship.
しかしそれは楽しむためのものでありますけれども、異性間の一夫一妻の結婚の中で楽しむものです。
And if you're a Christian, that's meant to be between two believers.
それは二人のキリスト者の間の愛の育みを意味します。
But Satan has taken this natural desire and he has twisted it into a myriad of sins.
そしてサタンは、悪魔はこの自然な欲求を無数の罪への道と歪めてしまっているんです。
He has found many ways to get us to pervert our natural desires.
悪魔は私たちの自然な欲望を歪める方法をたくさん見つけています。
And this is the next point. Satan attacks you through your eyes.
そしてそれが次のポイントになります。悪魔はあなたの目を通してあなたを攻撃します。
Did you notice in chapter 3 verse 5 that the serpent says, Your eyes will be opened?
創世記の3章5節。あなたの目が開かれるというところです。
After raising the doubt and telling the lie,The serpent gets the woman to turn her eyes and to look at what is forbidden.
エビは疑問を投げかけ、嘘をついた後、女性の目を禁じられているものを見させるのです。
And he gets her to look at it with this pre-implanted thought of taking that which is forbidden.
そして悪魔は禁じられているものに対して自分が植え付けた考えを持って彼女をその考えを通して彼女にそれを見させるということです。
Verse 6 says, So when the woman saw that the tree was good for food, and that it was a delight to the eyes, and that the tree was to be desired to make one wise, she took of its fruit and ate. And she also gave some to her husband who was with her, and he ate.
そこで女が見ると、その木は食べるのに良さそうで、目に麗しく、またその木は賢くしてくれそうで好ましかった。それで女はその実を取って食べ、共にいた夫にも与えたので、夫も食べた。
Notice carefully the words in verse 6. When the woman saw.
女が見るとというところに注目してください。
The battle for our souls often begins with a single look.
我々の魂をめぐる戦いは多くの場合、一目見ることから始まります。
The problem isn't so much that Eve looked. The problem is that Eve failed to look away.
問題はイブが見たということだけではなく、見た後に目をそらさなかったということです。
The Bible says that it was a delight to the eyes. And what that means is that she enjoyed looking at it and thinking about what she could do with it.
聖書にはそれを目を楽しませるものであったとあります。つまり彼女はそれを眺め、それを使って、ね、何ができるかを考えるのを楽しんだということです。
Eve was lusting after it. Just thinking about eating it was giving her pleasure.
Eve はそれを見て、それを欲しがり、そしてそれを食べることを考えるだけで喜びを感じたのです。
And soon she coveted what God told her she could not have.
そして彼女は神が女性、彼女に手には入らないといったものを欲しがるようになったのです。
And that's how Satan gets us.
悪魔が私たちを捉えてしまう方法です。
Brothers and sisters, friends, be careful about what you look at. Be careful about letting something get a hold of you and occupy your mind.
何かを見るということについて注意してください。何かに心が奪われているという状況に注意してください。
Matthew 5:27-28, in that verse Jesus said, You've heard that it was said you shall not commit adultery, but I say to you,That everyone who looks at a woman with lustful intent has already committed adultery with her in his heart.
マタイの福音書の5章27節28節、会員してはならないと言われている人のあなた方は聞いています。しかし、私はあなた方に言います。情欲を抱いて女を見る者は誰でも心の中ですでに会員を犯したのです。
Brothers and sisters, we need to learn to look away.
私たちは目をそらすということを学ぶ必要があります。
God.Boundaries are meant to protect us, and so stay within those boundaries.
神が設定される教会は私たちを守るためにあるので、私たちはその教会の内にとどまることを学ばなければなりません。
I promise you that when you go to the beach and you see a sign that says, "Don't swim here because there's a shark," I promise you that that sign is not trying to limit your freedom.
ビーチに行くとサメがいるから泳いではいけないという標識があります。でもその標識はあなたの自由を制限するためのものにあるのではないのです。
That sign is there to save your life.
皆さんの命を救うためにそこに制限があるのです。
In the same way, there are things that are going on under the surface, ladies and gentlemen, that we don't see.
表面に出ず、表面の下に目に見えないものがたくさんあります。注意して近づかないようにしてください。
So when God's word gives you a warning, take heed and stay away.
人たちは私たちを誘惑するものから離れるように進めています。
The apostles, they exhort us to get away from the things that tempt us.
その使徒は私たちが誘惑されるところからそこから離れなさいと言っています。
2 Timothy 2:22 says, So flee youthful passions and pursue righteousness, faith, love, and peace, along with those who call on the Lord from a pure heart.
テモテへの手紙の第2の2章22節、あなたは若い時の情欲を避け、清いところで主を呼び求める人たちとともに義と信仰と愛と平和を追い求めなさい。
Friends, when you see some temptation, when temptation is put right in front of you, turn and run in the other direction.
皆さん、誘惑に遭遇したら反対方向に逃げてください。
And if you need help getting away, then run to someone for help, but be sure that it's the right person.
逃げるのに助けが必要な場合には誰かに助けを求めてください。しかし、適切な人であることをまず確認してください。
Notice that the last part of verse 6 says, She took of its fruit and ate, and she also gave some to her husband who was with her, and he ate.
6節の最後を見てください。それで女はその実を取って食べ、共にいた夫にも与えたので夫も食べた。
This is so important. Notice.Right after Eve sinned, she turned to her husband who was with her, and she encouraged him to sin with her.
エヴァが罪を犯した後に夫の方を見て一緒に罪を犯すように勧めた、この点がわかりでしょうか。
And that leads to the next point. Sin wants to involve others.
これが次のポイントです。罪は他の人を巻き込もうとするということです。
People who do wrong, they always want someone to do wrong with them.
悪事を働く人々は往々にして他の人にも悪事を働いてほしいと願うものなのです。
For example, your friend wants to go to that place that's a bit risque, and they want you to come along.
あなたの友人はおそらくちょっと際どい場所に一緒に行こうというふうに誘うと思います。
Your friend that found that great opportunity to make all that money in a questionable way, they want to give you the same opportunity.
簡単にお金を稼げるよと言ってその機会を共有しようとします。
But here's the truth, brothers and sisters, ladies and gentlemen.Satan doesn't just attack us through snakes.
ここにまた真実があります。悪魔は蛇を通してだけ私たちを攻撃するのではないということです。
Sometimes he even uses friends and family that we love to attack us.
神は友人や時に家族を利用して私たちを誘惑しようとするのです。
And this is hard. But we need to learn to walk away from friends.Who want us to walk away from God.
神から引き離そうとする友人に対しては、その友から離れなければなりません。
Unfortunately, Adam didn't do this. Let's see what happened.
不幸にはアダムはそれをしませんでした。その結果として何が起こったのかを次に見ます。
Genesis 3:7 says, Then the eyes of both were open, and they knew that they were naked.And they sewed fig leaves together and made themselves loincloths.
7節を見てください。こうして2人の目は開かれ、自分たちが裸であることを知った。そこで彼らは、イチジクの葉をつづり合わせて、自分たちのために腰の覆いを作った。
Just as God said, as soon as Adam and Eve sinned, something inside of them broke. Something was lost.Righteousness and closeness with God was lost.
男と女が罪を犯した瞬間に何かが壊れ、何かが失われ、そして正義が失われたのです。
And their first instinct was to cover up was to hide, but they were unable to, and it's really sad.
この二人は最初の本能は隠れること、覆い隠すことになります。しかしそれは結局できませんでした。それは非常に悲しい光景です。
Have you ever done anything wrong? And then you just wanted to take it back, you wanted to cover yourself up, but you couldn't?
皆さんはどうでしょうか。何か悪いことをしてそれを覆い隠そうとしていても結局はそれを失敗してしまう、そういう惨めな状況です。
Next week, we're going to look at Adam's role in the fall, and we're going to look at the consequences of sin.
堕落においてのアダムが果たしてしまった役割と堕落の結果について見ています。
But before we go, I want to leave you with a few thoughts.
最後に皆さんに2つの考えをお伝えしたいと思います。
If you're like Adam and Eve, and you feel naked,bare because of your sin, then I want to let you know that you can be covered.
まず、アダムとエビのように罪を犯してしまって裸で無防備で取り返しがつかないと感じているなら、あなたはそれでも覆われることができるということを伝えます。
Ephesians chapter 4, verses 21 through 24, it says,
エペソビテの手紙の4章の21節から24節をお読みします。
Assuming that you have heard about him and were taught in him, as the truth is in Jesus, to put off your old self, which belongs to your former manner of life and is corrupt through deceitful desires, and to be renewed in the spirit of your minds, and to put on the new self, created after the likeness of God in true righteousness and holiness.
ただし本当にあなた方がキリストについて聞き、キリストにあって教えられているとすればです。真理はイエスにあるのですから、その教えとはあなた方の以前の生活について言えば、人を欺く情欲によって腐敗していく古い人をあなた方が脱ぎ捨てること、またあなた方が霊と心において新しくされ続け、真理に基づく義と聖をもって神にかたどり作られた新しい人を知るということでした。
If you've never trusted in Jesus Christ, what I mean is, if you've never repented of your sin, if you never believe that He died on that cross in your place to take away your sins, and that He was raised from the dead, showing that the cost and debt for those sins are completely paid for.
もし皆さんがキリストにまだ信頼を置いていない、すなわち何を信じていないかですけれども、悔い改めて、あなたの罪を悔い改めて、そしてそのイエス・キリストが十字架上であなたのが受ける罰をすべて負ってくださって、そして復活してくださって、あなたの負荷であなたの負債がすべて払われた、そこに信頼を置いていないなら、
Then today, even right nowYour opportunity to go to him and say, Christ, and then have your conversations with your faith.
その場合は皆さん、今日イエスに信頼を置いてください。そしてイエスが主であり、そして主がすべて私たちを覆ってくださるということを信じてください。
And friends, and this is for Christians. If you have put your faith in Jesus.Then I want you to know that you don't have to feel like you're naked or ashamed any longer.
もし皆さんがイエスにもすでに信仰を置いていらっしゃるなら、裸を感じたり恥ずかしがったりする必要はありません。
Take those feelings of guilt and remove them and throw them off and throw them away like they're an old shirt.
皆さんが感じる罪悪感を古いシャツのように捨て去ってください。
And that brings me to the final point. Trust in Jesus.Put on the new nature, the new way of thinking, by the power of Christ.
イエスを信頼し、キリストの力を信じて、そして新しい性質、新しい考え方を自分の身につけてください。
You can do this again by giving your life to Him, by feeding on His Word, reading the Bible, memorizing it, praying over it, coming to church.
それは神の言葉を糧として聖書を読み、 暗記し、祈り、そして教会に来てください。そしてそれを実行、実現することができます。
And none of us need to walk alone. The person that's next to you are a little ways from you.
皆さん、一人で抱え込んで歩く必要はありません。皆さん、あなたと共にいる、同じ志を持った兄弟姉妹がたくさんいるのです。
They're willing to walk with you.
一緒に歩んでいくのです。
And so let us commit to hold each other accountable and help one another keep our eyes on Jesus.
ぜひ私たちがお互いに自分たちの責任を果たし、そして助け合い、そして私たちの目をイエスに集中させることができるように助け合いましょう。
Let us pray.
お祈りします。恵みたい天のお父様、今日この時を感謝します。私たちが最初の、罪が、その人類に入ってきた例を学ぶことができました。しかし、これは私たちが日頃、毎日、誘惑を受けていることです。そして私たちがその誘惑に断ち切り、その力を与えてくださる、そしてそのことを学びました。どうか私たちが、その神の言葉をよく聞き、そしてその意図を理解し、そしてそこから踏み外さないようにすることができますようにお願いください。私たちは脆弱です。弱いです。誘惑に負けてしまいます。どうか私たちがその誘惑に、まずその我々が弱さに気づいて、そしてそこからその守る術をこの御言葉から学ばさせてください。私たちがあなたに従うことでより強く、そしてイエス・キリストに習うものを近づくことができますようにしてください。どうか私たちが日々自分たちの欲望、そしてそこを悪魔がついてくる、そして悪魔はそれを喜ばせようとする、そして神に反抗することがいかに喜びにしたものであるというその誘惑を持ってきます。どうか私たちがこの御言葉を振り払えるその神の御言葉、真理の力、信仰の力を与えてください。そして私たちがそのことを実現するために兄弟姉妹と共に励まし合い、そしてあなたに集中することができますように、そしてあなたがくださっている祝福に集中することができますように言ってください。この1週間私たちがその光の中を歩むことは導いてください。そしてまだそのあなたを知らない、あなたの御心、あなたの祝福を知らない方にその福音を伝えることができますようにその機会を与えてください。この時を感謝して主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。
はい、バイ。